11回天の父なる御神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたの導きと良き備えのうちに、これに下に年度書に招かれまして、あなたの御言葉を取り継ぐ時をお与えくださり、心から感謝をいたします。今度朝礼をおります開会堂に続きまして、島田のこのように見る時が与えられまして、心から感謝をいたします。この講談交換の時、主ご自身がこの交わりを祝福してくださっていることを信じて、御言葉に聞くことができますように、助けて導いてください。今日玉口上兄弟は神戸長教会に使わされております。上兄弟の献身の病に下の神が豊かでありまして、その働きが祝福されますように助けて導いてください。また来月には教師試験もあると思いますけれども、その備えるように主の神が豊かになりますように助けてくださるようお願いいたします。またこの地にあって、あなたの福音立つ教会がここにありますことを心から感謝いたします。どうぞこの地にある人々の上に主の神豊かになりまして、いよいよここで福音の種がまかれ、また多くの人々が主の御言葉のもとに招かれますように助けて導いてください。また伊丹教会の上に主の神が豊かになりますように、また長く伊丹教会で働いておられました赤石先生が阿波田教会の牧師として就任されたこと、就職されたことも会館の時にご挨拶をいただきまして、心から感謝いたします。どうぞ一緒にされましても、またより働きができますように助けて導きをお与えください。私は4月から赤井先生のに代わりまして、奈良伝道所の代理選挙主任も与えられておりますこと、心から感謝いたします。伊丹教会、また奈良伝道所伊丹教会スタート選挙主の選挙によりまして、この3つの教会が今あの手に言葉に語る立つ教会として導かれていることを感謝いたします。石田選手と合わせまして、またこの一つの教会伝道所が一つの祈りを主の今に捧げつつ、この地域に立つ教会としてあなたの福音の種をまき、またあなたの収穫、御言葉の収穫を勝ち取ることができますように、良き導きをお与えください。家を建てるのは中世で主が鶴の養子になった、暮らしの御業、私たちの目には驚くべきこと、今日今年の御業の日、今日喜び祝い喜び踊ろう、どうかしよう私たちに救いよ、どうかしよう私に栄えよと、あなたは詩編でイエス・キリストの御業を予言し、その御心の実現をまた新約聖書を通して教えてくださっています。どうかあなたの御心の実現がこの西田弟子の存在でもあり、また私の教会の道であることをいつも信じて歩むことができますように、助けて導いてください。また今日は生産伝天の奉仕も与えられまして、心から感謝いたします。主がともいまして、生産の伝天の交わりを祝福してくださり、あなたに心にかなった伝天が執行され、キリストご自身が聖霊において今からともにご臨在くださいますようにお願いをいたします。まあ、篠山静まりともに御言葉に聞こうとしております。聖霊ご自身が臨しに臨んでくださいまして、あなたの御言葉を生ける神の御言葉として聞き信じることができますように、また御言葉に聞くだけで終わることなく御言葉を聞き従うことができますように、聖霊の豊かな実りを我らのうちにまた結ばせてくださいますようにお願いをいたします。すべてを感謝し、我らの主イエス・キリストの御名によって祈り願います。
アーメン。
神の言葉、聖書に聞きましょう。ヘブライ人の手紙の9章23節から28節であります。新約聖書、新約聖書の411ページであります。ヘブライ人の手紙の9章23節から28節であります。
このように天にあるものの写しはこれらのものによって清められねばならないのですが、天にあるもの自体はこれらよりも勝った生贄によって清められねばなりません。なぜならキリストは誠のものの写しに過ぎない人間の手で作られた聖女ではなく、天そのものに入り、今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。またキリストがそうなさったのは、私たちが年ごとに自分のものでない血を携えて聖女に入るように、たびたびご自身をおさせになるためではありません。もしそうだとすれば、天地創造の時からたびたび苦しまではならなかったはずです。ところが実際は、世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。また人間にはただ一度死ぬことと、その地に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自分を解放している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。今日神様の深い慰めと、またよく導きのうちに西田霊と書に招かれまして、子供交換の時を共にできますことを心から感謝をしております。ご承知の通り、鹿野先生との講談交換が実は2回ですね、計画されたんですけれども、2回とも鹿野先生の対象がかなわず、実現ができませんでしたが、まあ、3度目の正直と申しますか、3回目の計画によりまして、このような形で下部の方が西田先生に先に来ることができましたことを心から感謝しております。今祈りも申した通りですね、スタッフ宣教師の宣教による教会としては、伊丹教会、お手紙教会、奈良教会、3つの教会がありますけれども、この3つの教会と、また伊丹教会所属の西谷伝道所、この交わりをまた改めて形で覚えることができますことも感謝いたします。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりである。ヨハネ手紙第1の1章に書き書かれてあります通り、教会は同時にこの交わる教会でもありますね。人と人とが交わるということもありますけれども、神様との交わりを表すものでもあるということだと思いますね。それで今一信仰を共に告白しましたけれども、聖なる構造の教会ということを信じますとこう言いますけれども、同時にこの聖と交わる信じますということですね。そういう意味では教会と交わりは初めから表裏一体でありまして、まさにこの両面をですね、聖書ははっきりと教えていると思います。そういう意味では教会は聖との交わりを、表すところである。我々自身がまさに聖との交わりをここで、共にしているということが言えると思います。私たちの交わりがどうして、聖との交わりであるのか、あるいは聖なる交わりなのかということになりますけれども、まさにそれは聖なる神様に向かう、聖なる神様を神様とする礼拝をですね、ここで捧げることによって、私たちの交わりなるほど神様によって清められた交わりなのかということを世の方の中ではっきりとですね、表しているということになりますね。ですから清いってことはですね、また世の中から見れば際立って特別な場所ということになります。際立って特別な場所、際立ってそれは祝福されたところだ、そういうことなんですよね。その際立って聖別された場所だ、際立って祝福されたところだ、そういう礼拝を我々は今日捧げているということを最初によくですね覚えたいと思います。そういった教会はですね、この清い、この字で言うと肘なんですけれども、この聖という字にある意味、慣れてますよね。聖書も文字通り聖書なんですね。清い書なんです、聖書の交わりもそうですね。清い神なんですよね。 ですから聖霊もそうですね、清いなんです。ですから清いって言葉に私たちはとても慣れてますね。しかしですね、肝心なことはなぜ聖書が聖書なのかですね。なぜ聖との交わりがどうして聖徒と呼ばれるのか、清いものたちと呼ばれるのか、まあ、その肝心なところをですね、慣れないでやはり確かめてよく覚えるということがとても大事なことだと思うんですね。じゃあその出発点は何かと申しますと、やはり神様が聖なる方であるということが出発点だと思うんですね。人間である神様が聖なる方である。ですから礼拝の基本も神が聖なる方だというところに出発点があります。人間からじゃない、神様が聖なる方だということが出発点です。ここから始めないとですね、人間から始めないとですね、やっぱり罪深い人間、弱い人間、礼拝できない人間ということになりますので、なかなか礼拝のある姿勢がなかなか整いにくいわけですけれども、神様から始まりますと礼拝の姿勢がむしろ整いやすいわけですね。神が聖なる方だ。そうしますと神が聖なる方だことに対して人間から言うと、みんな実は汚れ不潔を持っている人間であるということですよね。こういう隔たりがとても大きいわけです。神が聖なる方だけれども人間は汚れている。また非造世界において人間だけは罪を犯したものである、堕落したものである。ですから聖なる神様が作られた栄光満ちた世界からすれば、人間が堕落したということをまた際立って大事件ともしますか、なかなかの難問を人間は抱え込んでしまったということになるわけなんですね。ですから先ほど開会の招きの言葉をですね、読んでくださいましたけれども、まあ、それはロマ書の8章のところでありましたが、被造物が全て今日まで共に夢、共に夢苦しみを味わっていることを私たちは知っていますということがあります。つまり被造世界の苦しみというものは人間の堕落ということを切り離して考えることができないんですね。被造世界の中で堕落したのは人間だけなんです。他の世界は何も堕落していないんです。人間だから堕落したんです。ですから広瀬が埋めきの原因というのは人間の前に罪にあるということになるんだと思うんですよね。ですから実は人間だけのことじゃない、堕落した人間ということが実は広瀬の中で広瀬が治める権能を人間が託された以上、いやおなしにその人間の堕落の影響というものが、あるいは結果というものは広瀬全体に実は及んでいるわけです。もちろん身近な例では環境破壊もそうでしょうけれども、いろんなことを通して私たちは貴族世界に対する人間の影響というものをですね、目当たりにしているんだろうと思います。ですからそういった意味で、まあ、非常世界の埋めているんだ、まあ、そういったことを聖書はっきりと言うわけですけれども、同時に非造物だけでなく霊の発をいただいている私たちも神のことされること、つまり体のあがなれることを心の中で埋めきながら待ち望んでるんだとどうします。ですから今の救われたものであってもなお埋めいている状態を、あるいは思いつくものを抱えているということもですね、聖書はっきりと言っているということなんです。ですからお祈りの言葉も決して言葉にできるお祈りだけがお祈りでありますよね。上からの思い、言葉にできない思いというものも主ご自身が知ってくださっている。むしろ聖霊はそういった埋めきの言葉を持っても我々の霊肉を取りなしくださっているというのをいうことも聖書ロマ書の8章ははっきりと書かれてあるわけですよね。そういった意味では救われた人間も世から見れば際立って祝福された聖徒された我々も埋めきを覚えながら礼拝に集っているということでありますね。もちろんうーうーうーと言いながら礼拝作業ができるわけですけれども、心の奥底では魂の奥底で埋めきを持ちながらですね、我々は礼拝を捧げているわけですね。ですから、そういう意味で私たちは実際には分かる言葉、理解できる言葉で礼拝を捧げられますけれども、うーわーというか、こういう言葉ではない思いをですね、抱えながら礼拝を捧げているということをですね、忘れてはならないことだと思います。そういう私たち、痛み、あるいは悲しみということを追いながらも、聖なるものされたものとして礼拝を捧げているということに、今日思いをですね、傾けながら、ヘブライ書の手紙の御言葉に、したいと思うんですね。 まあ、フェラシの高みは、まあ、全体的なことを申しますと、もちろん連続のいわゆる効果成長とかの学びはありませんので、ある意味単独で今日の学びになりますけれども、まあ、一言ではですね、聖なる神様の礼拝をはっきり教えているわけです。なぜ私は聖なる神様に対して礼拝が捧げられるのかって、その根拠、理由というものをはっきりと教えています。だから何かと言いますと、このちょうどの会話にもありました、はっきりとお願いさせてくださった通りなんですけれど、御子イエス・キリストの贖いなんですね。これなくして我々の礼拝は成り立ちます。我々は神様、神様、イエス様、イエス様だと呼んでいたとしても、御子イエス・キリスト自身が我らがくださったという信仰、礼を導きなくして礼拝になりたくないんですね。そういった礼拝の根拠というものは何かということは、まあ、今日の説教である通りなんですけれども、ただ一つの生贄となられたイエス・キリストご自身の中にあるということですね。この方において我らが礼拝を捧げているのだということ。身近なことで言えば、私たちは祈るときにいつもイエス・キリストの名前で祈りますと添えると思いますが、もちろんその言葉があってもなくても礼拝が言葉が祈りが成り立つんですけれども、それを添える理由というものは、まさにイエス・キリスト自身が神様と私たち罪人の間の仲立ちとなられましたということをそこで告白し、それだからこそ私は神に近づく祈りをここで捧げていますと添えるわけですよね。ですから身近な言葉そのものがまさに私たちの礼拝の理由というものをはっきりとそこに示しているということになります。なぜ我々が祈るのかということを、我々イエス・キリストの皆に祈るという言葉によって告白をしているということですね。ですから礼拝始めから告白的な礼拝であるということなんですよね。イエス・キリストを何者として告白するのかということが、まさしく真のキリスト教会の礼拝の一番重要なことだということになります。私のとりまして礼拝は日常的なことになっていると思います。しかし多くの人はそうじゃないですよね。土曜日日曜日というのは週末であってですね、礼拝の日として一番の覚えられているわけではありません。カレンダーの多くのカレンダーは日曜日が一番最後になっているわけでありまして、私たちは一番最初の、ね、復活の日として第一日を覚えますけれども、世の中はむしろ正反対だということになりますよね。ですから日曜日を第一日と死の一日目として覚えることも、そうじゃない方々がの日常というのが多いわけですけれども、我々は際立ってそういったような信仰によって一週の第一日目を性別するという習慣を与えられているわけですね。これ生活の中で与えられている。ですから礼拝というものが我々にとって日常生活である、その一部だということ、むしろ礼拝というものが我々の礼拝生活の全部を規定しているということに、我々にとっては礼拝はなくてはならない大切なものですよね。私の日常生活において礼拝というものが本当に大事だということが、まさに神様から見ればあなたも私もイエス・キリストご自身のただ一つの贖いによって救われた、罪を清められたものとして感謝を表す礼拝を捧げる召されたということそのものですよね。まあ、いけにえというと、今日の私たちの生活から言うと何か別世界のですね、特別なことというふうに感じるかもしれませんけれども、まあ、羊一つとってみましても聖書には最初から出てくるわけですね。カイン食べるのことも思い出していただくと分かると思いますけれども、アベルが羊を飼っておりました。ですからもう最初からですね、アダムのエヴァの子アベルも羊を飼っていたとこが書かれているわけです。ですからもう身近にですね、そういった家畜がいる、羊を飼うということが日常なわけですよね。こいつは私はペットを飼っている人に飼われているかもしれませんけれども、そういった意味でペットを飼うことが日常にはなっているかもしれませんが、家畜を飼うということは日常だということはつながる方かもしれませんね。もちろんね、いろいろ畜産のように立たせてもらえるでしょうけど、まあ、そういう方にとっては日常ですよね。家畜を飼うのは日常ですから、まあ、日本の国では多くの方は日常ではないで 賢く書くからさ、西部ではない。しかし西部にあるから、人からすれば羊のこと、あるいはそれをこう振るということはですね、よくわかることだと思います。私の同僚の牧師もですね、高知県にいたときにですね、その屠殺場で働くときに初めて信仰とそれが結びついたときに、イエス様の犠牲がよく分かったとこうおっしゃってました。やっぱり実際にね、それをすると分かるという面があるんだと思います。ですから、まあ、実際にその動物をほふるということをするとですね、あ、なるほど、動物をほふるということはこういうことなのか、まあ、そういうふうに今実感することができるわけですね。ですから私はどうしても聖書を読んでおりましても、それが体験的なところが乏しいところで、意味を理解するという方が先になってしまいますので、なかなか実感というところが後になってしまうんだと思いますけれども、しかし聖書の環境というのはむしろそういった家畜がいつもいる環境です。いつもいる環境なんです。ですから動物をほふるって環境も身近なんですよね。あるいはそれに神様に命じられてそれをするということも、歴史の中でずっとこれを引き継いできたっていう、まあ、環境と申しますか、背景がありますよね。ですからイエス様ご自身がまさに罪なき神の罪をして、その犠牲を十字架で捧げられましたといったときに、あるリアリティというものを創造者たちは持っていると思うんですね。リアリティを持っている。羊では、まあ、もう我らがペットを飼うぐらい身近なわけですから、まあ、羊が告られた、まさにキリストが十字架上で尊い血を流された、まあ、相当リアリティを持ってそのことを信じることができたんじゃないかなと想像いたします。しかしですね、そういったリアリティが、まあ、深い人がいようがですね、そうじゃない人もおられると思いますけれども、私もちろんそういった目のリアリティが、動物的なリアリティが薄いわけですけれども、しかし信じる信仰というものにおいては皆共通一つの命をですね、そこにいただくことができます。さあ、何かと申しますと、この聖書の9章で、ヘブライ書の9章で言うならば、ここで言われていることは、まさに天のにあるものを移しは、これらのものによって清められばならないんですが、天のもの自体はこれらよりも混ざった相手によって、清められばなりませんと、こういうわけですね。まあ、この読みと、まあ、ありますので、前のことを受けているということは、読んでわかることだと思いますけれども、実際にここで比べられていることは何かと申しますと、あのイエス・キリストが来られる前に命じられた神様の規定ということがありますけれども、見られた言葉がありますが、まさにそれは幕や神殿において動物の犠牲を忠実に捧げることによって祭司が罪の取りなしをするということを忠実に果たすという規定ですよね。ですからそれに勝った経営によって清めれればならないと、まあ、そう言い切っているわけですよね。じゃあそれに勝っていけないか何かというと、まさにただ一つの生贄、イエス・キリストご自身の犠牲ということになります。まあ、今日犠牲という言葉もよく聞く言葉です。まあ、戦争の犠牲という言葉もよく聞きます。あるいは交通事故の犠牲という言葉もよく聞きます。犠牲という言葉も決して私は珍しい言葉でもありませんし、まあ、宗教的な言葉に限って使っているわけではありませんね。まあ、しかし、聖書でいう生贄というものは、あくまでもこれ宗教的な意味合いで使われていることがありまして、神の御前に捧げられた生贄という意味では、ある特別な意味をそこではっきり持っているということをよく認めることが大事なんですよね。単なる戦争の犠牲とか、交通事故の犠牲という意味じゃなくて、ここで言われている犠牲というものは、神の御前に一回限り捧げられた聖なる尊い犠牲というもの。この犠牲だけ果たしている効力と申しますか、果たし得た事柄が明確でなければ、本当には礼拝が成り立ちませんというほどの犠牲なんですよね、生贄なんです。ですから、そういった意味では、世の中の宗教でも、死んだ人の供養するとか、いろんなことで、何かね、気持ちの、この、慰めるとかっていうことで、人間が必死になって、その宗教をこしらえて、死んだ人の供養をしたりこう繰り返すわけですね。 追悼の儀式を繰り返す。それぞれの宗教はある意味で、まあ、死んだ人が死んだ人を、まあ、供養する儀式を繰り返しているわけですよね。ですから世の中同じようなことは実は形式に繰り返されていると言ってもいいかもしれない。しかしキリスト教の願いというものはそういう繰り返しはもはやも不要ですよ、ね、ある人が亡くなってもそのことを繰り返して何回忌何回忌とやって繰り返し供養することはキリスト教でいたしません。なぜしないのかというとこの一回限りの完全なキリストがないゆえにそんなことは一切不要になってしまったということ。後付けの人間の工夫から出てきた宗教的な儀式は一切いませんということです。ですから一回限りのこの生贄がキリストの十字架において捧げられたということにおいて完全な贖いというか成し遂げられたということは私信じる人にとりましてはもうそれ以外のものは一切いらないということの完全さがそこにあるということですね。付け加えた何か新しい儀式をこしらえて一切ないということです。ですから先生の生産も言ってみれば何か儀式的なものを付加しているわけではありません。そうじゃないんです。あくまでもキリストの一回的な犠牲を記すのが洗礼であり生産なんですよね。そのことは違えてはいけないんですね。ですから宗教法人の登録などをしますと、まあ、儀式という言葉もですね便宜上使ったりしてこれこれこれこれしていますということである儀式を行っていますといったことをね、法規上登録したりするわけですけれども、まあ、儀式という方もね、注意深く使わないといけないと思いますけれども、キリスト教はある意味で、まあ、そういった儀式から実は解放されています。あくまでも霊点なんですね、正確には霊点です。先生、聖さんも儀式というよりむしろ霊点ですよね。聖なる力をそこであなたにするときなんですよね。まあ、そういった意味では、キリスト教はもう、ある意味人為的な儀式から解放されている、人間が作り出した儀式から解放されている、すべてにおいて神が命じられたイエス・キリストが命じられたことだけを果たす礼拝を持って礼拝とするということがキリストの礼拝の特徴です。際立った特徴です。ですからこのことがはっきりとしない、あるいは揺らぐ、あるいはこのことが覆われてしまった歴史というものをキリスト教会を追っているわけですね。ご承知のとおり宗教の歴史はそのことを実は追っています。残念ながら当時のキリスト教は本当の礼拝じゃないものにものをその付け加えていったわけですよね。まあ、冥罪でありますとか死者の踊りでありますとかいろんなことを人間の思いからそれを付け加えてしまいました。本当の意味の聖なる礼拝から遠ざかってしまった、キリスト教の礼拝というものがさらに堕落してしまった時代を私たちはプレセスの歴史として知っているわけですよね。ですから一本線でずっとキリストの礼拝が続いてきたわけじゃないわけですよね。そういった意味では残念ですけれども、それプレセスの礼拝というものはまさにそういったキリスト教でありましても堕落することがあり得るし、そういう礼拝をに抗って本当の礼拝を回復しようとした運動の中にプレシャスさんとの共感礼拝があるということも我々がよく心に覚えねばならないことだと思います。そういった聖書にここに書いてあるからといって実行できているかどうかは別なんですよね。そのことが大きな問題として歴史の中で起こったんだと思います。あれはもちろんプレシャスさんの教会の一つの枝としてこの礼拝を守る義務を忠実に果たしていく礼拝に導かれているんだと思うんですね。西尾先生さらにこう言っていますね。ただキリストは誠のものに移しすぎない、人間の手で作られた聖書ではなく天そのものに入り今や私たちのために神の前に現れてくださったからですとこう言っています。ヘブライ書の手紙の一つの特徴は単にイエスキリストの生贄というものをあがないあがないと呼んでいないということがあります。実は新約聖書では罪をあがなう唯一の生贄と書いてありまして、あがなうという言葉が出てくるわけですね。しかし言葉をよく読んでみたらいただくと分かると思いますけれども、 この中に抗うって言葉が、まあ、10章のところに出てくるんですけれど、9章のところにはまだ抗うって言葉が出てこないんですよね。じゃあどういう言葉として9章のところに言われているかというと、罪を取り去るための生贄という形で出てくるわけです。20節の言葉で言うとそうですよね。世の割にただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るためにあられてくださいました。ですからこの旧書のことだけを指して見出しをつけるとすれば、罪を取り去るただ一つの生贄ということが言えると思います。ですからあがなうということはむしろ10章とか出てきまして、しかしイエス・キリストご自身のことをあがなうとは言ってないんですよね。罪をあがなう経営ということは10章の9節に出てきますけれども、これイエス・キリストご自身のことを直接指していけばいないんですよね。ですから正確に言うとヘブライ人の手紙はあがないの犠牲とは実は言っていないのでありまして、罪を取り去るために現れた経営と言っています。これヘブライ人の手紙のある用語の特徴なんですよね。実は一章のところを開いていただいてもヘブライ人の手紙の特徴があるんですけれども、まあ、特徴を知っていただくと後でね、また全体を読んでいただくときに分かりがいいのと思いますので、少し触れておきますとですね、一章のですね、一節のところにこういう言葉がありますね。三節のところを言いますとこう書いてあります。肉は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を決められた後、天の高いところのおられる大いなる方の身の中にお付きになりましたとあります。ここに私が覚えている言葉、十字架の復活でありますとか贖うという言葉は実は出てこないんですね。方向としては神様から見てどうなのか、御子において何をなさったのかということが強く言わせるということに気づかれると思います。十字架復活もあえてそういう言葉を使わないんですね。そうじゃなくて人々の罪を清められた後、天の高いところにある大いなる方の御子にお付きになりましたとこう言われているんです。つまり御子が人々の罪を清めました、あれ御子が意見しご自身を下げたことによって罪を取り去ってくださいました、そのために現れてくださったのですということがはっきり強調されているわけですね。これは非常にヘブライ人の手紙の特徴として言えることだと思います。復活ってことも出てこないんですね。イエス・キリストの十字架ってことも出てこないんです。これは特徴なんですね。じゃあなぜこういう言い方をするのかってことですけれども、最初申し上げた通り、聖なる神様から見てこういうことをなさったってことをはっきり言うためなんです。人間の場合じゃなくて神様が、御子がただ一つの意見が捧げたことによって何をなさったのかってことをはっきり言うためなんです。それが罪人の罪を取り去るためなんだ、そのために現れてなさるためなんだ、そのことなんですね。私は十字架の犠牲や贖いの生贄という言葉、あるいは罪の贖いの犠牲という言葉、キリストについてもよく覚えて教義的にもしていると思いますけれども、ヘブライ人の手紙に限ってはむしろなぜ我らが聖なものをされているのかということで称賛を出たものにを増しているということになります。もちろん私たちも罪を贖うというものでありますけれども、なお罪深いものだとこう思いますけれども、しかしあえてヘブライ人のために私が天の召しにあるから聖なるものなのだと呼びまして、その聖なるものをされた者たちが神に近づく礼拝を今ここで捧げていることがどれほど大きな恵みであるかということを強調して教えるんですよね。ですから私たちの礼拝というものが人間の側からというよりもですね、神様の側からどういう礼拝かということを認めることが特にキリストの礼拝においては大事なことなんですね。聖なる神様、我らが聖なる神様を礼拝するためには本来的に我らも聖なものとならばならないんです。 罪深い場合までは礼拝できないんです。聖なる神様ですから。聖なる神様を礼拝する者たちは聖なるものになければならないんです。これが大原則なんです。だから罪のない神の子羊がただ一度の生贄を捧げて罪を取り去ってくださらなければならないんです。聖なものをされるためには我らの罪を取り去らねばならないんです。ですから我らは身分においてはもうすでにキリストを信じる信仰において聖なものとされた天召しに預かっている者たちなんですよね。中間の状態ではないんですよね。聖なものされたけれどもまだ罪深いから中途半端だってことじゃないんですね。そうじゃないんです。もちろん完全成果という意味ではまだ先があるわけですけれど、身分においてはもう完全に聖とされたものとして神に近づいているんですよね。そのことを履き違えないように理解しなくてはいけないんだと思いますね。ですから神様の召しに預かっている私が聖とされたものとして神に近づく道を与えられた、それが我々が与えているこの礼拝の道だということであります。通常のところを言いますとこう書いてあります。またキリストがそうなさったのは大祭司が年ごとに自分のものでない血を携えて聖所に入るようにたびたびご自身をお捧げになるためではありません。もしそうだとすれば天創造の時からたびたび苦しめればならなかったはずです。ところが実際は世の終わりにただ一度ご自身の生贄として捧げて罪を取り去るために現れてください。ここでもキリストがご自身をただ一度捧げられたということが大祭司が行ったことと対比して、明らかにされていますね。大祭司についてわざわざこう言われていますね。大祭司が年ごとに自分のものでない血を垂らされていると言われています。これ明らかにキリストを知っているからこそこういう言い方が出てくるわけですね。あくまで大祭司が捧げるというのは動物犠牲で動物を捧げてこう振っている、もろもろのものをそこで捧げているわけですけれども、それによって神様の御前に近づく聖所にこう入るわけですね。規則正しくそれをしておりました。しかし大祭司は自分の血を捧げていません。全く捧げていないんです。あくまでも捧げているのは神様に命じられた動物犠牲なんですよね。ですから自分のものでない地なんですよ、あくまで。まとめの預言者サムエルはこういうことを言ったことがありましたね。ありました。主は喜ばれるのは焼きつく里芋や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄にまかり、身を傾けることは子羊の死亡に勝るとこう言っています。実はイエス・キリストが来られる前でも大事なことは生贄を捧げたらそれで終わりってことじゃないってことなんです。そうじゃなくて御言葉に聞き従うってことが大事なことなんですね。ですから神様の命じられた通りに忠実にするってことが大事なことであって、何か犠牲に罪を叶う効力があったわけではありません。まあ、そこも誤解してはならないことなんですね。神様が何か旧約の時代にはですね、イエスが来られる前の時代には動物犠牲に何か効力を与えてですね、大祭司が捧げたから罪を許すことにしたということは何も聖書に書かれていない。そんなことはありえない話なんですね。何もその効力はないんです。ヘブライ書の時にはっきり書いてある通りなんです。何の力はないんです。効力はないんです。犠牲そのものじゃないんです。あくまでもその動物犠牲というものは大祭司が捧げていたものは自分の血でもありませんし、何度も何度も繰り返し捧げているわけですけれども、それ自体に何か効力があるわけじゃないんですよ。大事なことは大祭司があくまでも神様の前に謙遜に深い恐れを持って御言葉に聞き従っているということが大事なこと。それがなかったら虚しい捧げ物になってしまう、ね。まあ、実際イエス・キリストがおられた時代、 ペルトの神殿で我々が神殿で捧げていたものは一体何だったのかってことですよね。パウロ氏が帰ってきた神殿がペルトにとって増築されて汚いから神殿になりました。じゃあ祭司たちは神を恐れて犠牲を捧げていたのだろうかってことですよね。実はイエス・キリストを十字架に権に処することを企てたのがあろうことに時の宗教的な指導者たちだったわけですよね。見事に忠実であったあるべき者たちがかえってイエス・キリストを十字架に引き離すことを企て妬みを起こし引き殺されて、殺意を持って十字架にイエスを引き渡したわけですよね。ですから神様に言われているのはあくまでも心でありまして、果たして御言葉に従順たるかということがそこでも見られているわけなんですね。まあ、今日の最後のところ27、28節になりますけれども、また人間はただ一度死ぬことと、そのうちに裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられたのち、どれには罪を負うためではなく、御神を待望している人たちに救いをもたらすためにあられてくださるとこう言われています。私はここに私たちの人生がこの地上の生涯がただ一度だという厳粛な事実をはっきりと認めることができます。ただ一度死ぬこととその死に裁きを受けることが人間皆に定まっています。キリスト同じようにただ一度の生涯を、地上の生涯を歩んでくださいました。しかもそれは多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた聖なる生涯であったわけですね。しかしその生涯は苦しみ、あるいは恥ずかしめ、さまざまな鬼を負う生涯がありました。しかしその上には罪を負うためではなく、ご自身を待望している人たちに救いをもたらすために現れてください。私、キリストがただ来られるときの約束もここに添えられているわけですね。キリストがただ来られる人のことをエペソ書では、あがない人と呼んでいます。4章の30節に出てきます。まさにそれは、キリストにあって完全なあがないが成し遂げられる人と言ってもいいと思いますけれども、そこに希望を抱く信仰を、使徒パウロ自身もそこで言い表していますね。エペソ書の4章の30節ですよね。聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は聖霊により贖い日に対して保証されているのですと言われています。キリストが再び来られる日に、聖なる神様ご自身がご自身の栄光のために成し遂げられた贖いが完成する、その日を信じて私は今日の日を祈るものとして導かれていることをよく覚えたいと思います。まあ、最初も触れましたけれども、人世界を人間の堕落ゆえにうめいている、苦しんでいる、まあ、聖なるもされた者たちもなおうめき苦しんでいるということを申し上げました。そのうめき苦しみが完全に解放される日がですね、まさにキリストが再び来られる日なんですよね。その贖いの日を私は今日待ち望むものとして、またこの聖餐の聖典にお供に預かりながら、キリストが聖なる感謝に前に果たされた従順がどういう従順だったのか、御言葉に従われた、完全に従われた唯一の方はただイエス・キリストご自身お一人であるということをですね、深く覚えながら、イエス・キリストの憎しみを指し示す担当を杯に共に預かり、キリストのご臨座のうちに皆の栄光を表したいとともに願います。共に表したいとともに祈りたいと思います。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、あなたの聖なる皆を心から賛美いたします。主は今日も生きておられる地に働いてくださり、天の座においてすべての人々のために、特にご自身のただ一つの贖いによりまして、生徒した者たちを、罪を取り去った者たちを愛してくださり、 あなたご自身の御言葉を与えてください。あなたの命に預かくださっていますことを心から感謝いたします。聖霊ご自身が御言葉において今日のこの日も我自身ご臨在くださいまして、すべての礼拝を司り守ってくださり、また聖山霊庭を祝福してくださいますようにお願いをいたします。感謝し我々の主イエス・キリストの皆によって祈り願います。
アーメン。